能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
能シリーズというお話、先日もさせていただきまして、能にの歌われ私楽しく拝見したぞっていう、なんかこの前番組でもご紹介しまして、その時にくぬぎさんっていう、能楽師に、成り立てといなんですかね、舞台もちゃんと拝見してすごい感動したんですけれど、くぬぎさんという人のことをちょっと一度改めて先生にご紹介を、
で小菅さんは、もちろんご存知と思うんですけど、今ねうちで書生修行をしている人間なんですけども、国学院大学のサークルでですね、お能のサークルで僕は4年間指導したんですね。でそれで本当に並々ならぬ能への情熱傾向の仕方をしていたんで、いろいろ話していくうちに、プロを目指したいという話になって、じゃあやってみるかということで、書生修行を始めて、あんまりこうピーっていうような話もね、こういろいろ出てきてしまうとは思うんですけど、
書生さんとしてなんかお迎えするのはくぬぎさんが第1号だった。
これちょっと職制的な、要するに流儀のシステムとかっていうんで難しいところもあって、流儀の観世流のシステムとしては黒人弟子を育成していいですよっていうお墨付きっていうのは、職分、職を分ける、家元の職を分けるという意味で職分という立場、30人ぐらいしかいないんですね、観世流の職分っていうのは。うちの父とかおじなんかはその立場なんですけど、ですから流儀の職制上はあくまでうちの父の弟子っていうことなんです。で父の弟子っていう面では、もう今いる武田の門下は全員父の弟子ですし、だから父はもう何人も育ててるわけなんですけど、ただ実質的にはっていうことでは、ほぼ僕が育ててるような状況なんですね。いろいろちょっと話し合いがあった中で、もう昨年の夏頃ですかね、夏前、春ぐらいかな、そうして昨年の春ですね、今も1年ちょっと経ちまして、1年半近く経ったか、そのいろいろ話した中で、やっぱりもう僕の弟子として育てるというような方向になりましてね、別にもうこういう番組で、話し合ってもいいんだと思うんですけども、うちの中ではだからやっぱり父の弟子っていう上では、当然その兄が長男で後継ぎなんで、父亡き後は兄の弟子になるというような形で一応育てようとしていたんですけど、でも兄は兄で、逆にうちの親父がもし亡き後は僕の弟子として育てるべきだって兄はずっと思ってくれてたらしいんですよね。まずその前提があって、でもそれはとりあえず父が健在である以上はね、特にそういう話もする必要もなく、みんなで育てるみたいな感じで、父のお供をしたり、兄や僕もみんなもいろいろ叱咤激励しながらみんなで育ててるみたいな状況でやってたんですよ、言ってみると。ででも去年の春頃にちょっとあまりに様子がおかしくて、お前どうしたんだって、やる気なくなっちゃったのって言って聞いたら、その涙流しながらね、こうもうやめさせていただきたいって言ったんですよ。
あ、そうだったんですね。
それで なんでってお前 それは俺はとてもじゃないけど信じられないしそんな受け入れられないっつって、でもまあ辞める覚悟があんだったらね、あの何言ったって怖くないだろうから、まあ、俺の今後のためにもぜひ聞かせてくれっつって言ったら、まあ自分がそのは先々のね道で、要するに大先生亡き後はあの智之先生の弟子っていうことになるって、まあそれでできると思って始めたんですけど、やっぱり文幸先生の弟子でいたいですと、でまあ素人としてでもいいので、素人弟子としてで月謝払ってでもいいので文幸先生の弟子でいたいですって言ってくれて、いやもうそこまで言うんだったらね、ちょっと俺もあの一からちょっと考え方を改めなきゃいけないし、でもまあそこまで腹決まってんだったら本当に素人 の弟子として育てることでできるわけだから、そこまで話決まってんだったらまあ話は早いから分かったって言って、まあ父や兄にも話してですね、それでまああの方向を決めて、でそれは僕もだからどっかの部分ではやっぱり兄に次男として遠慮して兄を立てなきゃいけないって部分もあったし、ある意味においては非常に僕もその分なんていうか自分が教えられない部分は兄とか、まあ、みんなに教えてもらえばいいなっていう甘えも僕の中でもあって、そういうようなことがあったんですよ。でもまあ本人がそこまで言うんだったらね、まあ俺も命をかけて教えるっていうか育てるから、まあ分かったっつって、それが去年の4月ぐらいですかね。
すごいエピソードですね、はい、先生がその国学院大学幹事会で、まあ、ご指導されていて、はい、そこにそのくぬぎさんが入ってきたので、彼にとってやっぱそのお能を習うっていうことと文幸先生からご指導を受けるってことがおそらくものすごく密接に
紐
づいていて、なのでやっぱり自分がもし能学習を続けるんであれば文幸先生の指導の上で元でっていうのがすごく大事なところにあったから、そういうお話になったんです。
多分兄貴がどうこうとかじゃない、
そうですよね、
と思うんですよね。やっぱり多分彼にとってはお能イコール武田文幸で、でもそれは入門の時によくよく確かめたんですよ、はい、そうはならないからねって、うちの考え方としてはって、だからそれは僕は先生に違いないと思うけど、まあ職責的にも、まあおそらく扱い的にも兄貴の弟子ってことになっていくと思うんでって、でもまあこれはね、もうここまで話しちゃったら別にもう何も失うものもないんで、もうバンバン話しちゃうとですね、
はい、大丈夫ですか、大丈夫、はい、
まあ結局兄の弟子であるか僕の弟子であるかとか、あるいは父の弟子であるかと、それは業界の中での見られ方とかっていうことは、まあ、確かにいろいろあることはあるんです。でも、まあ、最終的にはね、やっぱり所詮師弟っていうのは心のつながりだと思うんですよ。だから別にそこが僕が兄と話がねできてさえいればね、じゃあもし父亡き後、まあ、例えばそのそういうシステム的なとこで兄の弟子ってなったとしても、実質僕の預かりってことは多分できるはずだし、まあこっちもそこはね腹を決めて、でやっぱりある同世代の仲間にね、その彼が入門してきた時のその話をして、うちの考え方はこういう風でね、だから俺の弟子ってことには多分ならないよって言って聞かせてきたんですけどねって話をしてたら、そりゃダメだよふみちゃんって言われて、心の束縛はね一番しちゃいけないことだからって、だからそれは僕も同年代の中でもそういう価値観的なところでは非常にまあ通ずるというか一目置いてる、まあちょっと年上の先輩なんですけどね、まあその人にそれはね、いくらその口で言ったって何言ったってね、だってもうそれはもう絶対旗から見てても もう彼がふみちゃんを大尊敬してるのはもう見てりゃ分かるし、目も違うしって、でそれでいて導いといてね、私は先生じゃありませんよっていうのはそれはないでしょって言われて、ああそっかと思って、でまあその言ってくれた人ははっきり言って僕からするとその同年代の仲間の中でも最も封建主義者っていうか、あのちょっとあの今の時代にこんな古い考え方の人がいるかなっていうようなところを、そういう一面を持った人なんですよ。
職性とかにもすごく価値を見出すような方なんですよね。
そ
う
な
んです。
なのにそう言われたから僕もちょっとびっくりしちゃって、あそうすかねって、そう絶対ダメだよって言われて、でそれはやっぱりそれで、しかもね、それはなるときになってそれしか仕方ないってなってなるならわかるけど、先にそんなこと決めてね心の束縛したら、彼はだってもう持っていきようがないじゃないって、心のって思いのって言われて、あそうっすかっつって、まあ、そんなことがあったそっちが先だったんですね多分。そんな話をしてた多分数ヶ月後にそのクヌギのそういうまあ話があったんで、僕もそのちょい先輩のその言葉も即座に思い出してきて、あそっかと思ってですね、なんかそんなようなことがあったんですね。
これはドラマですね。なんかもう本当一つの物語というか、はい、能楽師になるってどういうことなんだろうかって、やっぱその並々ならぬ覚悟とか思いがないとその一歩を踏み出せなかったと思うんですね、はい、だからそこにその彼が辞めますって言い出すぐらいのきっと強い悩みや葛藤があっての、うん、そういう一連の出来事だったのかなと思いました、
はい、なんかだからまあこれ以上聞きたい人はね僕のところに入門して聞いてきてもらえばと思いますけど、まああの、はい、本当にその延長でもう本当にもうちょっとそれに補足するような並々ならぬその彼のそういう思いとか決意みたいなこともあって、それでだからまあうちの父や兄も了承してくれて、まああの対外的にはねあのしばらく言わないでいたんですけども、まあ、あのうちの中でも、まあ、あのそういうふうにして、まあ、それは周りの方々も見てればね分かるしっていうんで、まあ、実際もうすでに親戚とか一門の人たちも彼に頼むみたいな、彼を依頼してくださる時は、まあ、父に言うか僕に言ってきてくれてるんですね。だからまあそういうようなことでまあ、役割分担じゃないですけど、まあ、兄は財団の理事長もやってるし、まあ、僕は僕で自分のいろんな動きする中でね、まあ、彼を育てて、まあ、これとても一回じゃ終わんない話になっちゃいましたけど、はい、その、まあ、最後にエピソードとして言うと、その両親本人にも言ったんです、これその素人で人でもしてでもいいからって言ってきて考えるって言って、本人にもその時言ったし父と兄にも言ったんですけど、僕はね芸と心は教えられると思う、僕は彼に、ただ能楽師っていうのはそうじゃない気働き気遣いとか礼儀作法とかいっぱい学ばなきゃいけないやんなきゃいけないことがあって、その面で僕が本当にちゃんと彼を一人前育てられるかは僕は極めて疑問だって、僕自身がね、もともとできてるそういうのができてる得意な子だったらまあもしやなんとかなるかもしれないんですけど、コミュニケーション能力とか、まあ、あのご覧のように非常に低い男なんで、僕がね果たしてそういう面で彼を一人前できるのかっていうのはね正直言って甚だ疑問なんですけど、ただ僕は芸と心は教えられるとは思うって、そういう話をして、まあ本人はだからもう本当に何がどうあってもね、まあ、僕についていきたいみたいなことを言うので、まあでもそれはもしかすれば本質的には師弟っていうのはそういうものだとは、うん、とも思うので、まあより一層のね責任感を持ってなんとか自分もやっていかなきゃいけないなって思ってる次第なんですね。はい、はい、まあすごいこれ多分 いずれまたパート2をやったらいいかもしれませんね。
このお話を通して、はい、文之さんの私その哲学とかお人柄もすごく伝わってくると思うんですね、はい、まあ、その君次さんという方の今後 その応援したいって気持ちもありますので、はい、なんかパート2パート3があれば、
ね、
はい、どんどん君次さん話というものも、はい、
ね、
あの続けてできたらなと思っております、は
い、お願いします、
は
い、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。